先日、レーザープリンターを買いまして。
ほう。
おう。なんか、ずっと、そう、東京出てきてから、一代目のインクジェットは、まあ父親にもらって、で、二代目は自分で買ったんだけど、二台ともね、しばらく使わなさすぎて、インク詰まりして壊れたんだよね。で、しばらく使わないんだったら、実はインクジェットよりも、こう、レーザープリンターの方がいいみたいな。話があって。で、カラーの複合機だから、プリントもできるし、スキャナーもできるみたいなやつだと、もう7万とか、
うん、
5万、どんなに安くても5、6万とかしてたんだけど、なんかモノクロだと複合機でもう2万ぐらいであって、1万9千なんぼみたいな。
うん。
で、スキャンはカラーがいいんだけど、免許証とかスキャンする。とかデータにするとかあるからね、
うんうん、
でもプリントはなんかどっちかというと事務的な印刷して郵送するとかだからモノクロでいいやっつって、買いました。なんかね、
経済的
レーザープリンターで印刷した紙のあの匂いわかる？
わかる。
うん。
すごくね、あのね、高専のレポートの印刷を思い出したね。あの実習室のプリンターは多分モノクロのレーザーじゃん。
うん
うん、うん、
それをすごく思い出しました。MK です。
あれだよね。なんか、インク独特の匂いするし、生温かいし、
そう、生温かいんだよね。
湿ってるしね。
あ、湿ってるかな？湿、あ、どうだろう。
僕、レーザープリンター使って印刷したもの湿ってるなって感じるんだよな。なんでだろう。
ちょっとさ、光線の情報工学加工が湿ってんじゃない？
それはそう。コンクリとリノリウムの塊だからもう、湿気が逃げねえことな。はい。あ、じゃあ喋ったついでに。ボーナスが出たので、ジェットブレインのオールインパッケージを買って、仕事でも趣味でも使い始めました。って言いたいんだけど、仕事のプロジェクトでルビーマインで開いたら、なんか、レイクタスクが、ちゃんと実行できてなくて、エラーが出て死ぬっていうのが、今日解決できなくて、ビムに一旦帰省しました。トッシーです。
あら、この間からずっとやってたエルデンリングを、トロフィーをコンプリートすることができました。ふっくんです。
おめでとう。
すげえ。
ありがとうございます。
いや
ー。ね、ゲームでは実績があって、
うん。
ボスを倒しましたとか、このアイテムをゲットしましたっていうのが実績、トロフィーとして出てくるんだけど、そのトロフィーをコンプリートしましたっていう意味でございます。
だね。
やったね。
語源としてはあれだね。PS4 を、プレイステーションのゲームで、実績がトロフィーの形で表示されてたから、
うんうんうんうん、
トロフィーコンプリートっていうので、トロコンっていう風な言い方をしますね。
もう、無職を、いいことにずっとやってました。
最高ですな。
そう、最近、あれだね、関東は地震が多いね。
多いね。
で、
小規模地震もあったし。
ね。
うん。
今日25日金曜日で、先週の木曜日だから17日かな？
うん。
17日木曜日には、ちょっと大きめの地震があって。
そうだね。
福島沖で、6弱とか言ったんだっけ？
らしい。
そうだね。
めちゃめちゃでかかったらしい。
で、こっちは、あれ、こっちどんぐらいかな？神奈川震度3とか4とかかな。
東京、僕のところ震度確か 5?5 弱とか。
あ、そんなやった。
5弱だか4だかあった気がする。
で、木曜日のその地震で火力発電所が止まって週明け月曜日。そう、寒かったってのもあって、関東が。
うん。
電力逼迫みたいな状況になりましたと。うん、
そうっすね。
その時はリモートだったけど、都市はリモート？
うん、リモートだった。
なんか、スラックで、なんか、節電しましょうみたいなことを会社の人が言ってたね。
来てた、ね。来てた。朝から暖房を焚かずに、着るものと、ブランケットと、で、耐えしのいで、最低限しか電気を使わないように、朝から晩まで心がけておったけど、なんかね、すごかったね、本当に。
なんか、そう、まあ、 あれテレビとかでも言ってたのかな、ツイッターとかでも節電しましょう節電しましょうって言ってたんだけど、
東電ずっと言ってたね。
うんうんうん。
でもね、うちそんなね節電するあれがなかったんだよね。というのもね、なんか全然エアコン暖房つけてなくても部屋ずっと25度とか26度とかで、
うんうん、
でそのさ、あの節電の日、節電の日っていうか、うん、寒かった日も、まあ確かに外を出たら寒かったけど、家の中はずっと25度とかで、
おえー、
でまあいらない電気を消すっていうのは普段からやってるし、あれだな、仕事中に私物のパソコンの電源は切っといたぐらいかな。
そうね。
でもそれ以外特に、
うん、
なんもなくてこう。で、結局大丈夫だったっちゃ大丈夫だったみたいなんだけど。
そうだね、大丈夫らしい、大丈夫だったらしいね。
特に何も貢献した気がしないっていう。
普通に暮らしただけだからな。
そうだね。
そうそうそう。
っていう感じだったね。そっちも揺れた？北海道も。
北海道ね、いや、寝てたから全然わかんなかったんだよな。
なるほどね。あれ、地震何時ぐらいだっけ？木曜日の。
10時とかじゃなかったっけ？僕友達と通話してた気がして、その時確か10時とか11時ぐらいだった気がする。
あ、そっか。
うん。
あ、そうだね。地震がそうだ。23時とか、そんぐらいだったね。
うん。慌てて着替えたもん。
おお。
風呂入ってパジャマで、もうゲームして寝るだけっていうと状態になってたのに、普通に外行ける準備して、身分証とか全部カバンにぶち込んで、いつでもバッグ一つで出れる状態になって、で、扉もちょっとフレームが後で直したんだけど、直せたんだけど、フレーム歪んでて、やべえってなって、周囲確認を近所の人として、帰ってきてみたいなことをしてた。
防災意識高え。
まあ、一人暮らしだからなーって思って、
うんうん、
やることやらねばと思ってね、結構慌てたね。慌てちゃいけんのやけどね、本当はね。
なんか、そうだ。その日、あれ？木曜日だっけ？地震。水曜日か。
水曜日だった気がするな。
水曜日の23時36分だって。
うん。
16日水曜日。で、その日がちょうどあれよ。だから収録、前回の収録した日だから、
うん、
つまり僕ワクチン打った夜で。
うんうん。
そうだね。
まだ熱とか出るっていう感じじゃなかったんだけど、びっくりしたね。
びっくりしたね。久しぶりにあんな大きい地震来たよね。
ねえ。なんか、あ、で、しかも4階だからね、多分ね、揺れも多分大きく増幅されるというか。
あ、大きく、なるし、感じるのか。
で、そうね。まあ、とりあえず僕は、食洗機を抑えてたね。なんか、物が倒れてきて、もう、どうこうっていう配置ではないから、家具は。
うん。
一番心配なのは食洗機でしたね。
一番高いしって。
ちょっと洗ってたしね、その時ね。
ああ。怖いね。
水びちゃーってなるかもしれないし。
ね。
僕は、化粧水が棚から落ちて、容器が壊れた。
おお。あ、そうだね。それで言うと、僕もスイッチが落ちたわ、そういえば。
あら。
画面大丈夫だった。
任天堂スイッチの方ね。
うん。
うん。
画面は全然大丈夫だった。
けど。ジョイコンのジョイント部折れなかった。
折れなかったよ。
ああ、よかった、
ね。でも地震でなんか物が倒れたり落ちたりしたの僕初めてかもしれない。
本当？
うん。胆振東部地震とかあったじゃん。2018年の9月に北海道で。
うん。
あれも僕何も物倒れたりしてないんだよね。
えらいな。
そういう感じでしたね。で、そっからちょこちょこ。それ今日もあったよね。今日とか昨日もあったよね、地震。ちっちゃいけど。
あったの？
マジ？
うん。震度2とかぐらいかな。
うん、うん、うん。
こっちはね。震源のところはもっとあったかもしんないけど。会議中に地震が来たらさ。
うん。
あ、地震だっていうタイプ？
いや。
それとも普通に会議続けるタイプ？
速攻で頭を隠すタイプ。
おう。昨日のミーティングはなんかね、みんな続けてたんだよね、そのまま。
うん。
で、僕だけがなんか、え、みたいな顔をしてるみたいな。
ああ、昨日は出社して、免震構造のあるビルにいたから分かんなかったのかな。
おお、免震ってなんかより揺れるんじゃなかったっけ？
あれ、より揺れるんだっけ？
免震はな、あれなんだっけ、なんか、より揺らすことによって、結果的に丈夫なやつと、そもそも揺らさないやつみたいなのあるよね。
あるある。
あるよね。
あ、免震がそれか。免震は揺れないのか。
なんかあれよね。あの、ビルの下の基礎部分とかにさ、
なんかちょっと浮く
やつ。ゴムのダンパーみたいなやつ入れて、とか、うん、そう、浮くやつ入れて、なんか、アースとそもそも接点を持たないようにしてますみたいな仕組みのやつとかだよね。
うん、そう、だから免震だから、地面の揺れが直接伝わらないから、ああ、体感しないみたいな感じか。
うんうんうん。
うん、そうそうそうそう、そう。
なんかどっかで見たよね、なんか。
学生時代に、ソフトウェア企業の社屋行ってみたね。
なんで、
ソフトウェアの会社来て免震構造見せられてんだって思ってたわ、俺。
あれあれでしょ、だからあの、ビルの中に、あの階の上がさ、データセンターになってて。
あ、そういうことか。
そうそうそう。で、
なんだ、そういえばそんな話もあったな。
レンタルサーバーとか VPS みたいなことしてるかはわかんないけど、お客さんから受け持ったハードウェアを、そのラックに突っ込んで、あの会社の人がメンテとか保守とかしてんじゃなかったっけ？
そうか。
で、データセンター、自慢の、我が社自慢のデータセンターですみたいな。あったね。
あったね。
いや、まあそんな感じですね。
うん。
で、なんだろうな。まあ今日、この後、都市の話があると思うんで。ちょっと先に僕の小ネタだけ言わせてもらってもいいですか？
どうぞ。
なんか、あの、あれだな。僕の奥さんの親戚に子供が生まれて。
はいはい。
お
ー。で、この土日に、まあ、その赤ちゃん見に行くんだよね。
うんう
ん。うん。
で、まあ僕は行かないんだけど、まあ奥さん一人で、なんかバス、高速バス乗って行くんだけど、で、その時に、まあ、なんか、手ぶらで行かすのもあれだからさ。
うん。
こう、ご出産祝いみたいなのを包むじゃん。
うん。
うん。
で、そういうの初めてだったからさ。
うん、うん。
こう、いろいろ体験した話をしたいんだけど。そういうのやったことある
今んとこないな。
お年玉包んだくらいか。
ああ。なるほどね。じゃあ、多分一番、まあ、本格的な、やつを僕も初めてやったから、あれなんだけど、うん。なんかね、まずね、普通の封筒とかに入れて、まあまあ、生で現金ポンって渡すのが大体わかると思うんだけど、まず普通の封筒とかじゃダメで、
へぇ。
それ用の封筒、のし袋みたいなのがある
んですよ。のし袋と。うん。
で、なんだっけ、関係性とかによっていくら渡すかみたいな相場があるんだって。
へぇ。
で、中に入ってる金額ごとに、こう、封筒も違う。豪華な封筒から、質素なやつまであるみたいな。
へぇ。
で、こんぐらい包むんだったら、こんぐらいの封筒がいいでしょう、みたいな。
進化アーマーじゃん。
そう、で、しかも、なんだっけ。あの、めでたい時に渡すお金はこういう封筒で、お葬式とかの封筒は、こういう封筒ですとか。
へぇ。
で、あと、こう、なんか封筒にさ、リボンっていうか何あれ、蝶結びみたいなのがあるんだけど。
うん。
こう、出産とか、入学祝いとか、それ何回あってもめでたいようなものは、上向きの普通の蝶結びの向きで、こう、結婚みたいな、こう、人生で一度でいいんだよっていうようなやつは、こう、反対向きにしましょうとか、そういうプロトコルがめっちゃあるのよ。
マジか。
で、あとあれよ、渡す時の、お札は、こう、まあ何、すごくめでたいことだから準備して待ってたんだよっていう気持ちを伝えるために新札にしましょうっていう。
なるほど。
で、 で、逆にお葬式系のやつは、もう、予期せぬ出来事で急なやつだから、普段使ってる、しわくちゃというか、ちょっと使ったようなお札にしましょうとか。
なるほど。
で、わざわざさ、銀行まで行ってさ、銀行に、びっくりしたんだけど、銀行の両替機行くとね、
うん。
なんかね、あるんだよ、診察用の両替機が。
へぇー。
1万円入れると、まあもちろん千円札10枚とかにしてくれるんだけど、
うん。
それとは別に診察ボタンを押すと、もう全部出てくるの、診察で。
へぇー、初めて知った。
で、それを入れて、で、あとあれよ、筆ペンで名前を書いて。
はいはいはい。
やば。
で、なんか、昔はね、なんかそういうの、なんだろうな。なんか何やってんだって思ってたんだけど。
うん。
まあ、たまにしかやんないと、それはそれで結構楽しいね。
お
ー。なんかロールプレイングっぽくて。
うん。
なるほどね。
いいね。
うん。まあ。
ちゃんと TCP のペイロード作るみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。ちゃんとね、そこを
したかった。何バイト目から何バイト目はこのデータを入れなさいみたいな。
そうそうそうそう。っていうなんかそうまさにプロトコルだよね。プロトコルに従うのがすごく楽しかったっていう。
なんかプロトコルであり礼儀であり文化だからなあれは。
でもさ誰がそんなん作ってさ。
うん、
こうですって言ったんだろうね。だってさ、あのさ、蝶々結びの、
うん、
あれあるじゃん。あの、封筒に、蝶々結びの、なんかあるんだよ。あれが、
あるね。
あのね、なんて言えばいいんだ。なんか、あの、シリアル ATA のケーブルみたいなリボンなんだよ。細い線が、こう、あの、
うんうん、
ベビースターラーメンみたいになってるやつね、うん。で、あれの本数とかも違うんだって。
へぇー。
なんか、ご出産祝いとかだと7本が良くて、
うん、
で、なんだっけな。結婚祝いだと10本がいいんだっけな。
へぇー。
へぇ
ー。とか、あとは中に包む金額が何万円以上だったらそのリボンは赤と金だし、
うん、
こう、何万円以下ぐらいだったら赤と白だし、もっとそれよりも少ないんだったらもうリボンみたいはいらなくて印刷されたリボンのやつでいいですとか。
へー。
うん、そう。なんかさ、HTTP とか TCP のプロトコルはそういう標準化委員会みたいなのが決めて、で、各ベンダーが実装するわけじゃん。
うん。
その標準化はどこでやってんだろうねっていう。
なんか、マナー講師とか。
太古のマナー講師が。
うん。
決めたんかな。
でもさ、もっと言えばさ、なんか、うん。
うん。
あれだと思うけどね、その、昔の人たちが、あ、こうした方がいいかもって思ってやったことがいつの間にか文化として残っちゃった系だと思うんだよな、そういうの。
うん。
なんか、江戸時代とかそういうイメージあるかも。なんか、縁起を担ぐ文化がめっちゃ流行ってたイメージが。
ね、そうそうそう。あ、そうなんだ。
結婚式で、ご祝儀渡すとき割り切れる数で入れちゃいけないとかさ。
ね。
ああいうのよくわかんないやん。
そう。
あとあれだよね。地域性も出るよね、それ。
ああ、出るね。
北海道の葬式とかさ、そうじゃん。
あ、そうなの。俺なんか、葬式経験がもう多くないからわかんない。
なんかね、うちの親戚が結構な人数いて、
うん、
葬式やる回数も結構多かったんだよね、子供の頃。
うん。
うんうん、
で、その北海道ならではのいろんな葬式の、なんか、やり方とか、あと、葬式所にお金払う時のルールというか、諸場代みたいなの払うルールみたいなのがあるんだけど、なんかそれがね、なんか、県民省的な番組で、実は北海道にしかないっていう風に言ってて、はぁ、これ地域性あるんやなぁって初めて知ったみたいなことがあって。
あ、ちょっと地域、ちょっと出産祝いの、地域性までは調べてなかった。名古屋ルールとかあったら、
ありそうよ。
ちょっと奥さんに恥かかせちゃうかもしれないな。
でも絶対そういうの地域性あるよ。
でさ、なんか今でこそさ、
うん、
あれこれどうするんだろうって思ったら、まあ、ググってなんか出てくるんだよ、いろいろ。
うんうん。
そうね。
でもさ、ちょっと前まではそうググるみたいなのがなかったわけじゃん。
うん。
うん。
マジどうしてたんだろうなと思って、その
時代。チャンジー、チャンバーに聞くんよ。
ああ
。あの、代々受け継がれし、チャンジー、チャンバーの、知識。
受け継がれなかったからね、僕は。受け継がれなかったから、なんか文具屋みたいなとこに行って、うん、親に電話しながら買ったんだよ、封筒
を。うん。で、ああ、そういうことよ。そういうことよ。
まあ、でも、そうか。だから、
自分がいざやるってなった時に、うん、知ってる人に聞いて、伝承ですよ、これも。いい種の。
なるほどね。
口で伝えられた伝承のことなんて言うんだっけ？
口伝。
伝聞？なんだろう。あ、なんかあったよね。なんだっけな。
口伝は、口伝は違ったわ。口伝は、あれだわ。
口伝返しとかのや
つ。反対だわ。
口頭伝承っていうらしいです。略して交渉とか言うらしいですね。
ほう。
あのね、口伝だわ、口伝。
口伝か。
口伝だ、ね。
口に伝えるって書いて、口伝って言ってたわ、さっき。口伝です、
ね。読み方の問題か。
ダメ
だ、ね。薫の、ノリギーじゃないよね。
そう。でもね、そう。そういうの楽しいよ、すごく。なんか、あ、俺は今、ジャパニーズプロトコルに、を実装してるんだな、みたいな。はい。そういう感じでした。
はい。僕からなんですけど。
うん。
ヘルスケアデバイスを何かしら使ってると思うんですよね、みんな。
うん、うん。
iPhone なり、Apple Watch なり、Fitbit なり使ってると思うんだけど、なんかその中でも、割と新興のオーラリングっていうのを買ってみて、一週間ぐらい、
うん、
違う、三日ぐらいか。そんなに経てねえわ。三日ぐらい使ったので、どんな感じだったか話そうかなーと思いまして。
うんうんうん、気になる。
そう。オーラリング、まあ、指輪の形をしてるヘルスケアというかトラッキングデバイスで、ヘルストラッか、
うん、
ってやつで、もうね、指輪の中に体温測定のセンサーとか、あと脈拍測るやつとか、活動計とかが入ってて、っていう。
うんうん、
で、これでバッテリーが1週間ぐらい持つっていうデバイス。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、割とね、精度もいい。いつ寝たとか、そういうのもちゃんと記録できてて、すごいなぁと思うところですね。
う
ん、なんか、買うときにさ、まあ、指輪のサイズを自分でちゃんと知ってる人はあんまりいないと思うんだよ。
うん、
特に男性は。女性は多分、ファッションの関係で買うから、あれだと思うんだけど、なんかね、サイジングキットっていうのが届いて、最初、手元にあるんだけど。
お
ー。7種類ぐらいのサイズがあって、
うん、
でこれの中から人差し指につけて一番違和感ないものを選んで、で決まったらその自分のアカウントオーラリングのサイトのフォームからサイズを送信して注文が完了して発送されるみたいな流れなんだよね、買うときは。これはね、なんかね、ああ確かになーって思った。僕最初この内側のリングのサイズだけなんかあって、外側に側はめるもんだと思ってたんだけど、そうじゃなかった。なんかプラスチックの指輪が7個くらい届いて、その中からいいやつ選べっていう感じの、
ああ、なるほど。
システムで選ばされたね。
それは人差し指固定なの？
人差し指がなんか一番いいらしい。
へえ。
多分センサーの都合だとは思うんだけど、ガイドにね、人差し指につけなさいって書いてあって。
どっち手とかは特に決まりなし？
手はね、特にしてなかった。でも僕は、利き手が右手だから、左手につけて、やってみたんだけど、僕、10っていうやつを使ってます。
左手の人差し指はね、縁結びの効果があるらしいよ。
へぇ、
あー、なんかあるよね。指輪のさ、つける位置によってさ、あるよね。
あるで。
そう。僕、右の人差し指につけるかな。
右手の人差し指はね、集中力が高まるらしいよ。
へえ。
知らんがなって感じだけど。
知らんがな。で、話ちょっと戻ると、このオーラリングはね、そう、さっき言ったみたいに、計測の精度が結構いいし、
うん、
軽くて、邪魔にならない。
いいね。
僕、なんでこれ買ったかっていうと、アップルウォッチが邪魔だなって感じててずっと。
ああ、そう？
そう。なんか、重いし、手首についててなんか、あれだなって思って、あとね、服とか、もなんか、アップルウォッチがあって、ゴワゴワするみたいなことが結構あって、やだなーというか、思ってたんですよ。なんで、
うん、
こう、ちっちゃくて軽いやつが欲しいと思った時にオーラリング見つけて、買ってみたっていう感じなんですよね。
なるほどね。
そしたら、まあ、軽いし、小さいし、あんまり邪魔にならなさそうとは思った。キーボード打つときは全然邪魔にならない。
そうだね。指輪だし、ね、
うん。そうそうそう。でも、例えば、スマートフォンを持つときとかは、その手のひらにフィットさせて持つやん、大体。
うん。
だから、その時に人差し指の根元に硬いものが、硬い輪っこがついてると、カチカチカチカチなって邪魔くせえっていうのは結構ある。
わかる。
そう。っていうので、なんかね、アップルウォッチを捨ててオーラリングにすれば、絶対に解決、絶対とは言わないけど解決しそうだなと思ってた思惑とはちょっと外れたね。やっぱりね、
あ、別の問題
は、指先の、そう、指先の操作を邪魔しないデバイスっていうのは偉かった。結果としては。
うん、そう。なるほどね。
うん。
でも一週間バッテリー持つのは魅力的だね。
こう、そうなんですよ。一週間バッテリー持つらしくて。
うん。え、防水？
防水らしい。
防水か。そしたら。
そう、だから、うん、手をこのまま洗っても全然問題ない。
はい。すごい。
まあ、じゃあ週1ぐらいでこう、お風呂の時に、ちょっと充電してみたいな感じかな。
そうそうそうそうそう。で、充電も、1時間もすればフルになるんじゃなかったかな。
ええー、まあ、そんぐらいのね、指輪サイズのバッテリーだったらそうだよね。
うん。
すごい、ね。
ので、まあ、なかなか、いいデバイス、だし、面白いなと思って
ます。うん。え、そのさ、なんだっけな、専用のアプリみたいなのを入れて、
あ、そうだね、データは専用のアプリで確認はするんだけど。
え、それさ、ね、ヘルスケア連携できる？ iOS のヘルスケアアプリ。
できる、できる。
あ、いいね。
あれができるね。エクスポートみたいな感じで吐き出すことができる。
あ、それ手動でやんなきゃいけないの？勝手に。
いや、勝手にやってると思う。
あ、勝手にね。いいね、いいね、いいね。
うん。
あ、いいね。ヘルスケア対応は偉いね。うん、僕の体重計とかも全部 iOS ヘルスケア対応のしか選ばないからな。
おー。
なるほどね。
まあ、でも、重要だよね。我々。重要。
全部。
iPhone ユーザーとしては。
あの、シングルソースオブトゥルースだっけ？
みたいなあったよな。
あの、一箇所に全部データ集めましょうみたいな。こう、信者なので、全部 iOS ヘルスケアに集まってほしいなっていうのはあるから。そう、それはすごくいいね。
それ、シングルって聞いた瞬間にシングルテーブルインヘリットが出てきてしまった。で、なんと、
シングルソースオブトゥルース、あの、信頼できる唯一の情報源だね。
なるほどな。
で、
うん。
そう、一週間も持つんだね。そんなバッテリー積む場所なさそうなデバイスでも。
ね。
となると、やっぱりあれだね。やっぱりディスプレイって、ものすごくバッテリーを食うんだね。
そうなんだね。俺もね、確かにそうなんだなぁと思って。
うん。
ディスプレイがないデバイスって、バッテリー確かに持つなぁとは思ったね。しかも、Apple Watch の新しい、一番新しい7よりも、防水性能が高い。
うん、
ということがあるらしい。
え、そのさ、測る項目っていうのは何があるの、
うん、運動量、心拍数、
うん。う
ん。あと今年だと思うんだけど、血中酸素飽和度。
おー、
あの、Apple Watch にあるやつよね。
うん。
あ、そうそうそう。もう、つく予定だし、睡眠計測、体温の相対測定。
ああ、いいね。
だから、どれぐらいの時間の時に何度ぐらい、何パーセントぐらいの温度差がありましたよっていうので、こう、上がり下がりが、ちゃんと測定できるようにはなってる。
その相対測定ってのは、つまり、36度4度です、36度4分ですみたいな風に言うんじゃなくて、
そうそうそう。
朝7時を基準とした時に、夕方の16時は何パーセント高かったですみたいな。
なんか、定期的に測っておいて、
うん。
その点データが、
うん、
まあ、溜まっていくんだけど、その点同士で何パーセント違うかみたいな。
それはさ、オーラリングにさ、
うん、
今この時点では36度4分ですっていう風に教えてあげたら、その相対的なあれのデータを使って実質何度でしたみたいな教えてくれたりするのかな。そういうのは
それはないんじゃないかなと思う。本当に相対温度だけだったね。
うん、それって嬉しい、なんかよくわかんないんだけど嬉しいの？
多分、だけど女性とか嬉しいんじゃないか
な。ああ、なるほどね。はいはいはい。
多分、だけど、僕はあんまり、はーんくらいしか思ってないけど、多分ね、使う人にとっては、よっては嬉しいんじゃないかなと思うかな。うん、
なるほどね。
うん。体温が知りたい人って、どんな人なんだろうね。
ね、いや、その絶対値っていうのかな。
うん。
絶対的な値は、まあ知りたいんだけど、相対的にっていうのは、
うん。
ちょっとよくわかんなかったね。
あ、でも、この時、平時と比べて何度上がったみたいなのは、
うん、
あ、知れるから、なんか、
あ、何度上がったか。
風邪ひいた時、
はいはいはい。
何パーセントか。何パーセント上がったっていうのがわかるから、
うん。
あ、基礎体温が、自分の基礎体温さえわかってれば、うん、あ、この時、体温高かったんだなぐらいは、わかるかもね。
そうだね。そのさ、アプリに、ちょっと質問攻めで申し訳ないんだけど、アプリにその連携される頻度みたいなのはどんぐらいなの？
う
ん、
アプリを開いたら、通信、リングのデバイスと通信して、
あ、なるほどね。
更新ってことだと思う。
なるほどな。
それまではね、多分ね、本体の方にあるメモリーにデータが蓄積されてるんだと思う。
なるほど。
うん。
まあ、アプリ開けば即時でフェッチしてくるし、
うん。
バックグラウンドでまあ、なんかよくわかんないけど、1日に1回なのか、3、4時間に1回なのか。
通信してるとは思うね。
なるほどね。
うん。
それで1週間持つのか。いいね。
そうそうそう。いいよね。
うん。
初日結構、そのデータどうなってるか気になってみてたんだけど、てか初日は昨日、初めてつけて、外に行って、で、その時は、比較しようと思って、Apple Watch も一緒につけてたのね。
うん。
測定値的には全然、まあ誤差ぐらいしかなかったし、運動、歩数計も一応ついてて。その歩数のデータもほとんど違わないし、心拍数のデータも大して変わらないし、活動量もほぼ誤差なかったから、活動計とかとして使うんだったらこれでいいかなーと思うかな。ってくらい精度高い。
なるほどね。それ、同時につけててさ。
うん。
ヘルスケアアプリ的にはさ。
うん。
それは、どうなんの？プロットがたくさんあるっていう感じになるの？その。
そう、結構プロットが。
21時00分にアップルウォッチが心拍数を送ってきたとするじゃん。
うん。
で、その後21時5分にオーラリングが心拍数を送ってきたとするじゃん。
うん。
それはヘルスケアアプリ上では、21時と21時5分に心拍数のプロトがポンポンって打たれるのか、なんかどっちかを優先するのか、みたいな。
どっちだろう。ちゃんと見てなかった。
まあでもそんなに誤差とかないんだったらまあ大丈夫か。
うん。
へぇー。
って感じでしたな
ぁ。いいね。それで、いくらぐらいだっけ？
3 万、5万か。5万円しました。
なるほどね。
アップルウォッチが買えます。
そうね。まあ、アップルウォッチは、アップルウォッチってでもいくらぐらいだっけ？
一番安いの4万8000円ぐらいじゃなかったっけ？
アップルウォッチ SE ってこと？
うん。
まあ SE はちょっと置いといて、普通の、何？普通のアップルウォッチは5万4300円ぐらいか。
ああ。
アルミモデルで。
僕、その、本体価格プラス、うん、輸入関税を支払ったんで、まあ、ほぼ同価格ですね。
いや、なんか一番本当に安い、Apple Watch シリーズ7の一番安いやつだと 48,800 円だね。だから、オーラリングの方が高いね。
高いっすね。
Apple Watch ッチはオーラリングと大体、でも体温いけないからね、アップルウォッチは。
体温はいけないね。
アップルウォッチ、
あと、
うん。
一番大きい差としては、そのオーラリングのアプリを使うのにサブスクリプションが必要で。
あ、そう、月額で金取られんの？
そう、それが月600円とかじゃなかったかな。っていうのがちょっと痛いかなーって感じ。
なるほどね。
うん。
オーラリングは時間がわかんないからな。
時間わかんないね。
なるほどね。どうすか。今後、アップルウォッチに戻るか、オーラリングで行くかで言うと。
いやー、微妙。なんかね、全体的な、評価は、アップルウォッチでええやんこれってなっちゃった。
そう、ね。
正直。そう、う
ん。僕もそう思った。
そう。あとね、指先に物があることに、個人的になんか、まだ慣れてなくて。
ああ。
それがちょっとね、あれだし、釣り革掴むときも邪魔だし。
うん。
現状ちょっと、いい点より、あ、なんか、欠点の方が、目立ってしまってる。
なるほどね。
あ、デバイスはめっちゃおもろい。
うん。
し、精度高いし、こんな小型なデバイスに、そんな高精度なセンサーが乗ってるのかすげえなっていうの、いう、あの、技術オタ的な目線はあるんだけど、単純なユーザーとしては、ソフトウェアサブスクしなきゃいけないし、うん、あの、フル機能使うのに。
うんうん。
っていうのと、私生活、普通に生活するときに指先に物がついてるって結構デメリットなんだなって思って。
あ、
これ今僕左手につけてるんだけど、左手の人差し指につけてるから、まあ、キーボード触るときは問題ないんだけど、まあ右につけるとなると、マウス握ったときに、
あ、
右クリックが、僕の使ってるマウスだとカチカチカチカチカチって、プラスチック同士がこうぶつかってしまうっていうのもあるし、ちょっとね、使いどころ、怪しいなっていう気持ちになってます、今は。
うん、なるほどね。うん、ああ、はい、確かにね。
っていう点でいくと、やっぱり、その手先を占有しない Apple Watch の方が、普段使いしつつ、こう、時計の機能もあり、支払いもできみたいな、感じの、
うん、
こう、いろんな機能が盛り込まれてる、オールインワンデバイスを使った方が、俺はいいのかなっていう評価をしています、今は。
なんか面白いことできないかな。
ね、面白いことしてみたいよね。
なんか、ちょっと今思ったのは、なんかね、昔、多分ワイヤードだと思うんだけど、ワイヤードっていう雑誌？
うん。
で、なんかね、スマート、フォークだったか箸だったか忘れたけど、が載ってて、
うん、
そのフォークとか箸とかにセンサーみたいなのがついてて、その食べ物の塩分だか栄養価だかを、
うん、ああ見たことあるそれ、
検出しますみたいな、
うん、
でなんかそういうののハブとしてのオーラリングとかどうかなって今聞いてて思った。その箸とかスプーンとかフォークとか自体にあんまり機能もりもりにしちゃうとなんか高くなるじゃん、単価が。
うんうん。
だから、そういうのにはセンサーと、あとまあ、なんだろうな、めっちゃ近くしか通信できない何かか、もしくはもう、
ジグビーみたいなね。
タッチで、
ああ。
非接触、なんかスイカレベルで近づけるとやっと通信できるみたいな、感じにして、
うん、
その箸とか、持ってる状態の時はオーラリングにデータが送られ、オーラリングからスマホ、母管にデータが送られ、みたいなのをいろいろやる。例えば、なんかテニス選手のテニスラケットとか、
あ、
釣りの人の釣り竿とか、いろんな人間が手に持つ道具にセンサー乗っけて、そのハブとしてみたいなのを考えたけど、
うん。
でもスマホでいいんだよな、正直それも。
確かに。
そうなんだよな。指輪型のデバイスっていうのがさ、まあいいところであり、ちょっと悪いところになってんだよね。
なんか、近未来 SF 感はあるんだけどさ。
うん。
うん。
なんか近未来 SF の人たちが指輪だったり、
うん、
まあ腕時計型のなんか、まあ腕時計はもちろんアップルウォッチって形で具現化したけど、指輪なり腕時計なりメガネなりにいろんな機能を載せてる、なんか現実世界ではみんな一人一台スマホ持つようになってました。スマホの方がいろいろできていいですみたいな。
うん。
うん。
なんかそういう夢のない感じはするよね。
本来の人間の機能を阻害するようなものをつけちゃいけねえんだなって思った。
うん。なるほどね。
うん。
オーラリングもそれ3だもんね。
3っす。
うん。なんかアップルウォッチもさ、バージョン1はさ、なんだこのゴミみたいな感じだった。だけど。
そうだね。
まあ、今や2か3。あ、で、そう、アップルウォッチ、第一世代は、アップル自身もアップルウォッチで何をしたいかよくわかんなかったんだよね。なんか、心拍数共有機能みたいなのがついてみたり、いろいろしてたんですよ。その、
うん、
友達と連携すると相手の心臓の鼓動が自分のウォッチに来るみたいな機能がついてたりとかしてて。
なんか、そんなネタなかったっけ？
ネタ？
ネタ。
ネタって、っていうか。
なんかにあった気がするけど。
ほんと。
まあいいや。
ガチでやってたんだよ、それを確か。で、2とか3とかぐらいの時に、やっと、あ、これは自分たちは、これアップルウォッチはヘルスケアだ、みたいな風に気づいて、で、そっちの方針で行って、なんかこう、まあ今シリーズ7でいいものになってきてんだけど、オーラリング3まで来て、まだ、なんか、こう、強みというか、が、あんまりっていうのはちょっと厳しいかもね。
ね。あ、でも一応ね、その睡眠のトラッキングが本当に医療器具並みにすごいというのが一応売りになってるらしい。
なるほどね。睡眠は、
うん。一応調べて。
ウォッチは公式では睡眠分析みたいな提供してないもんね、確か。
うん。なんかサードパーティーのアプリで、
ね、すごい有名なサードパーティーのアプリがいるけど、一応公式では特にないもんね。
なんかあれはジャイロのデータ使ってんだっけ？
かな？うん。あの、ウォッチつけてる人は、ジャイロのデータ使ってるし、スマホ、ウォッチない人は、スマホさ、画面つけてた時間かな？わかんないけど。
うん。
なるほどね。いや、レポートありがとうございました。
はい。まあまとめるとヘルスケアデバイスとしては性能はいいし小型だしその指輪つけてるっていうその面白さみたいなところが光ってとても面白くていいデバイスなんだけど一方でその指先に物がついてて日々の生活のあらゆる場面でちょっと邪魔というかこう意識してしまう物がついてるってことを意識してしまって、そこは減点なのと、ソフトウェアのサブスクリプション料金がちょっといただけないなっていう感じですかね。
ねえ。
うん。
まあでもそこはなんか、しょうがないというか。
しょうがないと思うね。ある種、
アップルがずるいよね。その、
うん。
他にもいろんな事業をやっていて、自分たちでクラウドの仕組みを持っているアップルが、ただで、アップルウォッチのいろんな機能使わせてあげるっていうのと、
うん、
まあオーラリングっていうベンチャーがゼロから作ってこうそういう機能を提供するっていうのは土俵が違うからね。
そうなんだよね。
でもそんなの消費者からしたら関係ないしね。
まあそうだね。
なるほど。
って感じでした。まあ気になる人は買ってみて自分で使って評価をしてみてもらいつつ、
はい
はい、まあ、本当にとても面白いデバイスなので。
まあでも、なんか偉いなって思った。そういうのを買って自分で身につけて評価するっていうのが、あ、なんか見習わなきゃなって思ったわ、今。
前から興味あったんだよね。
ああ、そう。
で、ふっくんが前、買うかもって言ってたの知ってて、
うん、
で、いつまでも買ってないから、よし、俺買ったるぞ、つって、買っちまった。
アーリーアダプターになれなかった。
そう。
なるほどね、
我慢ならんくて、辛抱たまらんくて買っちまった。ごめんな。
いえいえ。
ネタ奪っちゃったみたいになっちゃって。
いや、僕、どうせ買ってないからな、きっと。僕は。
うん。はい。そんな感じでした。
まあ、そんなとこっすかね。結構、時間的にも。
はい。
うん。
はい。 じゃあ、
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ilfa.com/130にあります。番組に関するご意見ご感想は、Twitter ハッシュタグ、#ilfaでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、フックン、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。